77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年12月16日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルの神戸美沙夫です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳。
はい、今週も始まりました。神戸美沙夫さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は朝9時ぐらいからご一緒してまして、はい、なぜか、
はい、
長崎市内の南部の、
はい、
ね、とある小学校の6年生とのおしゃべり会を、
はいはい、うん、素晴らしかったですね。
やらせていただいてて、6年生全部で15人、
うん、くらいでしたよね。
ですね、
はい、うん、
とおしゃべりしてきましたけどね。
目がキラキラしてた皆さん、
ね、
え、私の6年生の時と違います。
三沢さんはギラギラしてたんです。
死んでた。学校行きたくない人だった。
ああ、学校行きたくないね。
行きたくないって思ってたので。
うんうん、あ、は
い、
その時期。
時期もありもずっとですね。
小学校6年生ってそういう時期やったっ。
はい、はい、行きたくないと思って。
ああ、
はい、
なるほどね。うん、やっぱり一人ね、おったね、
う
ん。
そうですね。
女の子がね。
うん、
でも来てたね。
そう、
クラスにね。
本当にすごいなと思って。
ね。で始まった頃はやっぱり表情硬かったんやけど、
うんうんうん、
終わる頃にはねニコニコしてね。
そう、なんか談話室でお母様とも話したんですけど、うんうん、なんか途中から入ってきましたね。
あ、本人も楽しそうやなと思ったんやね、
うん、最初はもうお母さんとずっとママトークをしてたんで、うんうん、途中で入ってきました。
うん、
よかったと思って。
悩んでる人多いよね。
そう、ママたちを癒したいですね。
どっちかといえばね、
はい、
うん、うん、子供たちもけど、うん、確かに親かも。
そうですね、それも話しました、うんうん、好きなことしましょうって言って。
これあれよね、うん、介護とかの世界もそうやんな、
うん、そうです、うん、
だから介護される人も大変やけど、うん、ケアしてる人のケアが必要って
絶対そうですね、
うんうん、よくわかるよ、
うん
ね、
本当に。
なんてことで、はい、記念すべき290人目になりました、
うん、すごいですね。
290
全員とお話しされてるんですよね。当たり前だけど
何おっしゃってる
んでしょう。
290人目のゲスト様は、はい、リウマチのアクセサリー作家、うん、かわいか松田由紀様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
かわいかはあれなんですね、アルファベットで、はい、うんうん、KAWAKA
はい、
かわいか、
はい、そうですね。
かわいかは K で始まるんですね。あ、 C じゃないんですね。
CA ってことですか。
C で始まる。 C だと
キャワイカ。
ああ
、そういうことですね。
KA ですね。
K から始まります。
WA、 はい、 KA、 はい、これはどういうことで。
はい、もう長崎の方だったらあって思ってくださるかなと思うんですけど、可愛いっていう意味をですね、長崎弁で可愛かーって
意味
か
わいい
よね、うんうん、はい、そこからアクセサリーを、私が作るアクセサリー見て皆さん可愛いかーって、うん、皆さんニコニコってワクワクしてもらいたくてこの名前にしました、う
ん、これ横文字にしたのは何か意味があるんですか。カタカナとかひらがなとか漢字じゃなくて。
そう、あ、そう言われてみるとその他は特には考えてなかったです
ね。
もうアルファベットで最初からいか、はい、行きましたね、はい確かにそこ聞かれたの初めてでした。
あ、そう、
はい、
不思議じゃない。
私たちも最初からこれで合ってる
のに。見てるから、
ね、見てるから、はい、
う
ん、
そうですよね、うんうんう
ん、ねえ、
確かに。
まあ、ミサオちゃんとはそのマルシェつながりでっていうことですね。
そうですね、はい、何年も前からですよね。
そうですね、うん、もう最初初めて出展させていただいたのが2022年
で、ご挨拶に2年前、その、うん、出展する前にちゃんとご挨拶に来てくださるんですよ。
いやいやいや、それではもう
素晴らしいと思います、
ね、朝はまずご挨拶、大きな声でご挨拶、
どういうイベント会場でってこと。
そうです、あ、そう、イベントに最初にルノーマルシェに 出させてくださいという時にちゃんと自分の作品を持ってご挨拶に来てくださったのすごい覚えてます。
そうでした、うん、
ちょっとお時間ありますかって言ってイベント中に、
イベント中
に、あ、私はイベントに出たいって方に一応まずルノーマルショー見てくださいって言うんです。雰囲気が多分違うので、
あ、
それを多分分かって何も言わず来てくださって、
あ、そのマルシェをまず見に来て、
はい、遊んでくださってちゃんとご挨拶してくださった時に、あ、いいなと思って、
あ、嬉しいです、
本当に
ありがたいです本当。
それからの始まり、
はい、そうですね、
もう大人気なんで今
や
っぱりだこなんで、
いやいや、
そう、もう捕まらないですよ、ね、
なかなかいつも声かけていただくんですけど、
いやいや、もう戦略がいっぱい、もう1年先ぐらい決まって、
いや
結構やっぱテレビの効果ってどうなんですか。
あ、テレビも今年入ってですね、初めてテレビも特集していただいたりとかして、うん、そうですよね、こういうラジオにも出させてもらったりとかしたので、うん、やっぱりそれを見て会いに来てくださる、うん、あのマルシェの方にですね、うん、はい、来てくださる方がすごいたくさんいらっしゃって、うん、 や見てくださって嬉しいですね、そうやって来てくださるのが、
ね、うん、だからやっぱりテレビなんかでも見たり新聞もそうやし、うん、雑誌もそうやし、はい、SNS もそう、で見るとさインスタ探すよね。
そうですね、
あー探す時です
ね、可愛いかやったら、うん、それでまずインスタ検索すると、うん、大体出てくるよね、はい、
そうですね、
うんうん、そっからぐーっとなんかこう交流が始まるっていうかね、
すぐね DM 送れますしね、
そうね、
気になったらね、今はね電話してとかじゃないので、
はい、うん、DM でメッセージ送れるんで直接ですね、うん、その方に、ね、うん、
もう著名人でも平気に送れますからね、
上野さんはですね、
ああ
お友達なんで、ね、
お友達
すぐ送ります、あの本の作家さんと、
本当ですか、
うん、だからその例えばこう本読んでて、
はい、
例えばこの辺面白いって言ってこう写メ撮って、
はいはいはい、
メッセージ送ります、今ここってここ面白いって、
でもめっちゃ嬉しいですよね、
ここ好き、
それは嬉しいです、ね、うん、
相当の確率でお返事があります、
です、嬉しいと思う、
やっぱそのここいいなって思うことは皆さんあると思うんですけど、うん、それをその方に伝えるっていうのがまたですね、うん、その方の時間とか使って送ってくださるっていうのがすごい嬉しいですよね、
うんうん、比較的そういうことができるようになって、うんうんうん、著名な方にも送って返事も来ます、
やってみよう、
著名な方に、
うん、著名な見習って
そう、
うん、
もともとご出身はどちらですか、
はい、出身は小浜町ですね、小浜町で、はい、雲仙市小浜町出身です、
小浜の人はみんな温泉浸かるんですか
みんなかどうかは分からないですけど、まあ、私が住んでる場所は、まあ、温泉街その湯気が見えている家、うんうん、見えている距離には住んでたんですけど、うん、温泉は引いたりとかはしてなくって、でも逆に近すぎて全く私は行ってなかったですね、
日常には海を見て暮らしてたよね、
あそうです、
海はずっと、
う
ん、
もう家の前が目の前が海なので、うん、海を見て、うん、夕日を見てですね、
あ夕日ね、毎日オバマ、オバマの夕日ってみんなお金かけていくん
そうですよ、
いやそうですよね、うん、
泊まりがけて、う
ん、それを毎日あのいい、ね、見させてもらってて、
うんうんうん、
やっぱ皆さんこう家の前に車止めてる写真撮ってる方とかもいらっしゃるんで、
そうよね、
なんか綺麗なのをそうやってこうみんなに見せたいとか思ってるんだなっていうのを見ても私も嬉しくなるし、
そうですよね、
はい、
だから夕日目的に泊まりに行くっていうのはありますよ、う
んうん、癒されますもん
ですね、いや温泉もなんか今は行ってます、諫早に住んでるので、ちょっと 小旅行日帰り旅行みたいな感覚で行けてるので、あなんかこんないいとこだったんだみたいな、
いいとこ
今になって気づくという、うんう
ん、でもその今はその、ね、リウマチのアクセサリー作家ということで、う
ん、はい、
その関節指の関節とかが、
はいはい、
というその、まあ、どっちかといえば難病に近いんでしょうけど、もともとはそのスポーツ選手やったんよね、スポーツ選手っていうか、
スポーツ選手だったらなんか
バレーバレーバレー、はい、あの踊るやつじゃなくて、
あルルルルルみたいなね、
ってもあるやつ
とかも、
バレーやってたんですよね、
バレーボールですね、
バレーボールやってた、
バレーボールは小学校4年生の時からもう兄がやってて、で、あなんか私もやりたいなと思って、
小学校のチームで、
あそうですね、
部活みたいな、
はい、オバマ小学校のクラブっていう形で週に2回練習があったんですけど、でそこから始めましたバレーボールを、はい、
そして、はい、その発症っていうのは
発症したのが、16歳なので高校、まあ、2年生になったすぐぐらいでしたね、それまではずっとバレーボール小中高やって、まあ、むしろ高校もバレーをしに行ったみたいな感じで行かせてもらってたんですけど、あの、まあ、急に手首が痛くなって、でも、まあ、原因とか分かんないんで、とりあえずテーピング巻いて、で部活続けてたんですけど、なんかあちこち関節が痛くなりだして、肩とか足とか、でもそこからなかなかリウマチっていうのが分からなくてですね、
お医者さんもやろ、
そうなんですよね、腱鞘炎って言われたりとか、
とかまだ16やから、
うん、まさかってみんな、ね、
まさかよね、
みんな多分
そうですよね、
先生たちもですよね、
うん、なんかこうおばあちゃんがなるものっていうイメージ、
勝
手な僕のイメージですけど、はいはい、若年性っていうのはやっぱ珍しいんやろね、
う
ん、
そうですね、少ないみたいで、うん、イメージ本当そういう同じ上野さんと同じような私も思ってたんで、うん、全然ピンとこなかったです ね、うん、そうですね、その時はすぐ治るやろうみたいな
感じ、神様のいたず
らいたずら、まあ、でも 今だから思えるのかもですけど、でもやっぱそれも意味があって、うん、私、まあね、今の活動につながってるって思ってるんで、はい、うんうん、これはやるべきことっていうか使命みたいな、うん、あるんかなっては思ってますね、
うん、まあ実際その手先があまり得意ではない環境の中で、うんうん、
はい、
そのアクセサリーというものの中で、
はい、
さらにアクセサリーの中でも、はい、超細かいやつ、
そう、
これはどういう感覚なんですかね、普通はなんかこうなんていうか、
そうそう、なんか繊細なんですよ、全てが
ものすごくちっちゃいやつよ、
そうですね、ちょっと今日ビーズを持ってきてみたんですけど、
全然見ないですよね、
さおさん見えやろ、もうちょっと花さんと見え
あ、そうそうそう、ここのぐらいで見えましたちゃんと穴が開いてるやつ
です
ね、これ。
そうなんです。大体こう、これは
1ミリぐらい、
2ミリ、
これに糸を通すんですよね。
そうなんですよ。
一個一個通すわけ。
一個一個針で通します。針で通して、で柔らかいフェルトっていう生地に縫い付けて、うん、ね、しっかりグラグラしないようにとかですね。位置をこう考えたりとかして作ってるんですよ。今日は。
ここについてます。
コスモスさんをつけて。
コスモスさんね。コスモスさんとかアジサイさんとかチューリップさんとかあるんですよね。
そうなんです。
みんな作品に3がついとる。
3月。
可愛かさん。
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 そうなんです。お花が好きなので、やっぱその可愛い花を見て、あ、これアクセサリーにしたいと思って、作ることが多いですよね。はい、
ぜひ会ってほしいですよね、かわいかさん。
あ、嬉しいです。
直接ね、
直接会ったら
まだ今そんな人が増えよるんやろ、
はい、うん、
マルシェとか出展しても、
うんうんうん、
作品もさることながら、
はい、
ゆきさんに会いに来た、絶対会いたい、
嬉しいです、うん、本当、
ねえ、
この人に会いたいって思って、そのただ物だけを求めるんじゃなくって、うん、その人に会いたい、その人が作ってるアクセサリー欲しいって言ってくださる方がいらっしゃるで、うんうん、もう私はそれがすごい励みにいつもなってます、う
ん
う
ん、
はい、
16で発症してしばらくはもう寝たきりの状態が続いていて、
はい、はい、そうなんです。
いつの頃からなんですか、うん、そのアクセサリー挑戦しようという、うん、そのなんかこう、
はいはいはい、
心が落ち着いたっていうか、
うんうん、
多分相当めげた時期もあったと思うんやけど、
まあ、そうですよね、やっぱり、まあ、バリバリバレーボールやってたのに、
うん、
結局、まあ、立つこともできん、うん、歩くこともできんし、本当座ることもできないみたいな時期があったので、まあ、でもそこからですね今
すごいよね、
今に至ってるんですけど、うん、
いや、そのアクセサリーに行くところは どういうことがきっかけなんですか、うん、
きっかけはその B 型事業所さんとの出会いがあって、はいはい、で諫早のアストルテっていうところのですね、うん、B 型事業所さんに5年間通わせてもらったんですけど、
う
ん、はい、でその前はオバマのお昼の森ってあのご飯食べれるとこがあるんですけど、そこに通ってて、でも諫早からずっと通ってたんですよね、だから往復まあ約2時間ぐらい
かかりますよね、
はい、かかるので、だんだんやっぱりもうちょっとこうなんだろう、事業所に行ける通える時間を増やしたいと思ってたら、諫早でちょっと探してみようかなっていうのがきっかけで、でちょっと間に入ってお世話してくださる方がいらっしゃるんですけど、うんうん、その方がちょっとおしゃれな事業所さんあるよって言って紹介してくださったんですよ。
でワクワクしたわけね。
あ、ワクワクしました、めちゃくちゃでもその時あるよって言われた前にもうここって決めてたとこがあって、
うんうん、
でもまあ見るだけ行ってみるみたいな感じ、
うんうんうん、
行ったら めちゃくちゃ可愛い、店内可愛くて可愛いアクセサリーもあって、でしかも可愛い店員さんがいて、もう心奪われ自分がアクセサリー作れるかなとか不安とかも一切考えることなく、ここに来ますみたいな、はい、最初でした、それが。
そうだったんだ。
そうなんですよ。
なんか不思議よね。
不思議ですね。
その頃はもうご結婚されてたの？
あ、そうですね、結婚してまあ1年後ぐらいですね。
結婚されてからその B 型の事業所に挑戦をするという、
はい、あ、そうですね、
そういう流れですか？
はい、そういう流れでした。
それはそうと、そのご主人との出会いっていう時には、
はい、
一番苦戦してた時でしょう、
うん、あ、
どうなんですか、もう割と元気になってた。
そうですね、手術終えリハビリ頑張って、うん、で車の免許も取って、うん、自分で、
うん、
はい、結構こういろんな範囲動けるようにな、うん、なってからの主人とは出会いが、
何歳の時だった？
30歳、私は30歳の時ですね。
まあ、その辺の出会いも必然なんでしょうね、
きっと。絶対そうですよね。
でもそう思います。
また気持ちが違う時だったらね、違ったかもしれないですよね。
そうですよね、多分人とこう会いたくないとか思ったりする時もあったんで、
前を向いてた時でしょうね。
そうですね、
いいタイミングであったんやね、
イケメンの、
うん、イケメンの、
本当にイケメン
のスタジオにね来られてて、
はい、久しぶり見たら大学生と思って、はい、私次の大学生の全然大学の学生と思ってたんですよ。D 君って
、そう、私が D 君、あ、 D 君来てるって
みたいな、
うん、本当に、はい、もう優しくて、髪もね、うん、アメリカンで、
本当に
共感持てますよ。うちの子もアメリカンだ。
そうか、そうでしたね。
そうなんですね、アメリカンなんですね。
うん、
本当
に、
本当
ラブラブで、
ね、
楽しそうよ、
ね、楽しいです、
大事大事、
楽しいですよ。
そういう出会いがあってね、ありがたいなっていう絵本も作られて、
そうなんです、ね、はい、
作松田由紀、
はい、絵
庄司愛佳さん、
はい、
ね、素敵な絵本が出てますんで、これはもう、あれどこで買えるの？
ですね、今私がマルシェとか出店をするときは直接あのお渡しできるんですけど、庄司愛佳さんの作品は普段はオンラインでしか販売されてなくて、本屋さんとかにも並んでないんですよね。で皆さんオンラインで注文するっていう形なんですけど、
あ、そうか、庄司愛佳さんの作品の中の一つとして、そのゆきさんとのコラボレーションのありがたいなっていう絵本もラインナップにあるってことですね。
そうですね、イベントの時はあのお持ちします。
なるほど、
はい、
絵本を、ね、求めて来られる方もいますよね。
あ、そうですね、うん、嬉しいです、
ね、
もうさっきも
でもみんな、ね、多分自分も元気になると思う、励まされると思う。
いや、本当やっぱ読んでくださった方がいろいろインスタグラムの方にいろ、うん、んな感想だったりとかくださるんですけど、うんうん、あ、なんかこう私もともとその普段の生活の中でふと、あ、ありがたいなって思った瞬間をインスタグラムで発信してたんですよ、
うんうん、
でそれに対して皆さんが、あ、確かにそれってありがたいことですよね、うん、とか言ってくださる反応がすごいあのたくさんいただいてたんで、
うん、
あ、何を喋ってた
の？あ、その絵本の話はインスタに上げてくださってですね、
あ、で、うん、そうそう、感想をですね、うん、皆さんが、うん、そうやってくださるのがですね、すごい作ってよかったなって思います。本当に
素敵、
ね、ご縁もありがたいですし、
いいですよね、こういう絵本、ね、これ第2弾も出るんじゃないかなと思ってるんですけど、
あら、第2弾
待ってます
ありがたいです本当、
ね、本当素敵な人がいっぱいおるよ、諫早はね。
そう、本当にそうですね、
いらっしゃいます
ね、まだまだね。
だからミサオちゃんのマルシェを通してまたこう輪がこう広がったり、
そうですね、
ね、そのまた背景にいろんな人がいらっしゃったりして、 ね、
そこに参加したいって思ってね、元気になってくれたらいいしね、いろんな思いで。
そうですね、
はい、
お、何でしょう、
番組宛てメッセージをいただいてます、はい、ラジオネーム大輝くん、
あら、大輝くんかな、
こんにちは、秋山大輝です
、はい、
オープニングから聞いてますよ。先日は秋山大輝のラジオしゃべりに出演していただきありがとうございました。
ありがとうございます。
私と同じく上野さんもラジオしゃべりの収録の時に松田さんと初めてお会いしたと言ってましたよね。素敵なご縁に感謝です。またお会いしましょう。その時はよろしくお願いします。以上です。
嬉しいです。ありがとうございます。
やっぱりいろんなその障害のある方が直接発信するっていうのはね、うん、はいはい、その大輝くんもそうなんやけど、それと、ね、あの弾き語りの、ね、あの全盲のゆなちゃんもそうだし、う松田ゆきさんもそうだし、うやっぱりこうなんかこうもやもやしてる人にこう勇気を与えるっていうかね、うそういう意味ではご活躍は必要である。
はい、そうです。ご活躍、みんなのなんか灯火というか、はい、なんかね、
そうですね、
手を前に振ってくれた、はい、
光。さあこんな感じでですね、前半終わりまして、はい、あっという間なんですけど、
あっという間です、
まあ、CM 挟んで、はい、また後半も松田由紀さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和6年12月16日月曜日、本日はリウマチのアクセサリー作家河合家松田由紀様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。
さてここからはですね、河合家松田由紀さんの実際の活動のところをもう少し、うん、はい、詳しくお伺いしたいのと、まあ、一番はどうすれば会えるのの、ところ、
なかなか会えないですね。
どうすればこの絵本は手に入るのところをもう少し、具体的に、まあ、貯金のイベントとか、まあ、年明けてのイベントとかご紹介いただければと、
年内会えるところはありますか。
は
い、
年内はですね、実はもう昨日のイベントで最後だったんですよ。はい、なので今年はもうイベントの予定は ないんですよね。来年もまだ決まってなくって、ちょっと今いろいろやりたいこと、計画、
何を計画、
じわじわとやっているところです。
そうするととりあえずはインスタかな。
そうですね、一応私インスタグラムで発信してますので、そのアクセサリーだったり、結構自分 の, あ の, そうその絵本のこともですね、ありがたいなのことだったりとか、なんか皆さんがこう元気になれるような、ちょっと笑顔と勇気を届けたいと思って活動しているので、はい、それインスタ見てくださって、それが届くといいなと思ってます。
リウマチのアクセサリー作家かわいかでも十分検索ヒットすると思うんで、
そうですね、
リウマチのアクセサリー作家なんかおらんやろ、
多分いないと
多分、
それで売り出してる人っていうのは、
そうですね、見たことはない。
検索に引っかかりやすい
、途中で変わりましたよね、最初は載せてなかったですよね。
そうなんですよ、よく気づいてくださって、
途中でカミングアウトしましたもんね。
そうなんです、
でやったと思いました、
あ、やった、本当ですか、いやでもそれもやっぱ自分の中では別にそのリウマチっていうことを隠して活動してたわけではないんですけど、対面販売の時に、まあ、見ていただければこう手の変形だったりとかで分かるから、特に言葉でリウマチですっていうのは言ってはなかったんですよね、でもその出店してアクセサリー手に取っていただいて、で私と直接こうお話とかしてくださった方が、あのやっぱこうやってリウマチ患ってても楽しく元気にこう活動しているっていう姿を見てくださって元気もらいましたって、あのすごい勇気とか、いただきましたっていう言葉をやっぱいただけたので、あ、これは私もっともっとこう、リウマチのアクセサリー作家っていうのを表に出して、自分をもっと出して私を知っていただきたいなっていうところになんかたどり着いたと言いますか、なんか裏目す、
泣けましたもん、その時のインスタカミングアウトした時、
ありがとうございます、
多分みんなあれでまた好きになったと思う、
いや嬉しいです、なんか自分の中では裏メッセージだったんですよね、
書いてましたね、
なんかそれが伝わるといいなっていう、なんかリウマジとかは言わなくてもアクセサリーで可愛さで勝負したいっていうところがやっぱ最初あったので、特に出してなかったんですよ、表には。でもやっぱそういう皆さんからのありがとうございますっていう言葉をいただけるようになって、自分自身もちょっと手を見られることに抵抗とかはあったんですけど、でもだんだんそれで、あ、なんかもっと愛してあげなきゃって、自分の手も大事にしてあげなきゃってなんか気づけて、だから皆さんが今の私を作ってくださったっていうところが、
どうすればそういう風にこう物事を考えられるようになるかなって、
心が美しいんです、ゆきさん自身も美しいけど、いつも感動してる、インスタライブもいつも私なんか癒されてます、
ありがとうございます、本当に
どうやったらなるんでしょう ね,
ねなんか私の手を見ないでみたいな、 あれは動画かな、
あ、そうです、動画で、
そういう動画もありますよね、
作ってますね、確かにあれはすごい反響がありました、自分でもびっくりだったんですけど、もともと自分が何か、なんていうか手が不自由になってできなくなったことっていうのはいっぱい、あるんですけど、でもまだなんだろう、ご飯を自分で口に運んだりとかもできるし、だから自分の手痛いけど頑張ってくれてるし、ありがとうって思う気持ちはあったんですよね、でもやっぱり見られることに対してがやっぱちょっと抵抗があって、でもやっぱりそのさっき話したみたいに皆さんがすごいって、可愛かさんの手すごいって、お手手をあの触らせてくださいって言ってくださる方とかいらっしゃって、なんかそれから見られることの抵抗っていうのがなんかパッと消えたんですね、本当にありがたいです、
本当ね、なんやろね、
泣ける本当に泣けてくる、本当に、
本当よ、本当皆さんインスタ見てほしいね、
はい、ぜひ見てください、
そこでイベント情報が出るの で、
そうですね、
会ってほしい、ゆきさんに、
あ、ぜひ皆さん、
インスタで見るより綺麗なんで、
もうだから本人と会った時にあれって思われないように、加工とかはせずに、
あ、
出しております。
大事ですよね、
動画を。
もういろんな加工できるやつがあるんで。
そうですね。もういつもの自分をインスタグラムで、うん、結構ストーリーズには、うん、あの頻繁にというか一日に結構ちょこちょこ上げることが多いので、う
ん、上手なんですよね、またそのインスタも、
上手よね、
本当ですか、
そう上手、
いやいや、ありがとうございます、うん、
でもそのスマホ扱うにしても、はい、決して得意な環境じゃないよね。、うん、指先がさ、
指先、そうですね、うん、だから、まあ、置いて床じゃないです、テーブルに
上手にするんやろうね、
置いてとか、
器用なんでしょうね、
ありがとうございます、
本当に。
なんか皆さんびっくりされます、やっぱ運転するんですよとか、うんうん、料理も家で作りますよとか、
うん、作ってるしね、お酒も飲むしね、
あ、大好きです。
いつだったかな、そのなんか車がその、はい、自分のその、うんうん、手に合ってる車みたいなのをなんか探しよった時あったやろ、
う
ん、
そうですね、
うん、これはどこがこう操作しやすいみたいなの、それもその当事者やから分かることで、これ車のメーカーも分からんやつやんね、
う
ん、
そうなんですよね、
本当に
それ、ね、なるほどねって思いよるメーカーさんおるんやない。
おると思います、
ね、本当ですよね、うんうん、だからなんかそういう女性だったり、うん、ご年配の方でも操作しやすい、うん、そのシフトレバーとか、うん、そういうの、まあ、最近の車にはちょっと取り入れられたりとか、うんうんうん、出てきてはいるみたいですけど、う
んうんうん、いや面白い方に発展するかもな、
本当ですね、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
もしも僕が社長さん、いらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、進めてまいりたいと思うんですけど、そのリウマチのアクセサリー作家ということで、はい、得意じゃない部分をもう表に出してしまえみたいな、はい、そのカミングアウトをしてからがまた楽になったんじゃないかなと思うんですけど、
そ、
まあ、そこに応援する人も増えて、はい、まあその現在に至る、うん、まあ、その16歳の頃からさ、バレエできんくなってさ、うん、でもそこが大きな転機で、はい、現在に至るでしょうけど、どうなんですか、うん、やれてる、自分を認めてるっていうかな。
はい、そうですね、
松田由紀をやれてる理由は何でしょう、うんう
ん、やっぱりそうですね、一番その今アクセサリー作って、その私が作ったアクセサリーをすごい可愛がって皆さん喜んでくださる、うん、それもすごい嬉しいし、うん、で私自身がそのリウマチを患っているけど、すごいなんか前向きに元気にこう楽しく活動してるっていう姿を見てくださった方が、うん、本当あの勇気をもらいましたって、うん、それこそ昨日のイベントでも、うん、本当涙流して喜んで、うん、くださる方、もう本当そのテレビ見て来てくださったんですけど、うん、会いたかったですって、本当にそんなやって会いに来てくださる方がいらっしゃって、うん、やっぱ私の活動がそうやって誰かの、うん、こうなんていうか光、うんうん、希望とか、うん、なんかそういう笑顔につながってるんだって、うん、っていうのを実感できるっていうのがやっぱ一番の原動力になってますね、うんうん、本当に皆さんありがとうございます。
今日もね、うん、長崎の南部からね、うん、会いに来られた方もいらっしゃる、
サインを、ね、求めてね、
先ほどサイン、もうそんなサインとか全然書いたことない
です、サインしてもらいました
、うん、本当に書かせていただきました、ね、
話やな、
うん、
しみじみ、
しみじみ
と、
本当しみじみ思う。
そう、
ね、いや本当ね、何度も言うけどね、はい、アクセサリーの中でも、はい、超細かいよ、
ね、超ちっちゃいもこう2ミリのビーズとかですよ、
2ミリとかね、
これアクセサリー作るのが得意な人でも、はい、目チカチカするような感じよね、
チカチカすると思います。なんかもうビーズは自体はちっちゃいので、指先でつまむっていうのはもうポロポロ落としちゃうぐらい、うんうんうん、指が苦手なんですけど、はい、まあ、針を使うっていうところと、 あと刺繍、フェルトに柔らかい布に縫い付けるっていうので、うん、力はそうかからないんですよね、うん、だから私は向いてるなと
向いてる
思いました。そこがいいでしょ、ポイント。そうそう
すごいよね、向いてる、
向いてる。そうなんですよ、工具を使って今日もちょっと持ってきたんですけど、うんうんうん、丸やっとこさんと平やっとこさんとあるんですけど、これを使って、
全部3月くんです
よ、ね、3月
みんな可愛い、
やっとこですよね、相棒
す、はい、やっとこ、やっとこですよ。
ニッパー、ニッパー、
ニッパー、そうですね、これでつまんで、あのギュッと
で、これで針受けすると、
はい、あ、これを使うときは丸い輪っかを開いて、
う
んうん、
あ
で、このちっちゃいやつ、
そうなんです、
これ
4ミリとか3ミリとかあるんですけど、そのデザインでサイズも使い分けて、なるだけそれが目立たないようにとか。
うん、見えますかこれ、ね、これは4ミリです。
伊沢ちゃんの指しか見えない、はい、
本当にちっちゃいんですもんね。素敵、こういう工具があるおかげで、私もこうアクセサリーもですね、
こういうおかげでって、
おかげです、
おかげで す,、おかげです、
ありがたいなってい
う、ありがたいなですよ。
ありがたいな、本当に、ね、
だから本当インスタで作品見れば分かるけど、はい、これどう考えても、はい、もうすごいやっぱり1個作るのに相当時間かかるやろうなって思うね、
は
い、
うん、そうですね、時間はもう作品によっては違うんですけど、うん、まあ、今日つけてきてるこのコスモスさんとか、うんうん、刺繍をするデザインはだいたいこう 4時間ぐらい
かかりますよね、
作りますね、うん、はい。
どうなんですか、これからやってみたいことって、
はい、
野望、
野望ですね、
うん、
まあ、直近であればやっぱりお客様ともっとこうお話しできる機会を作りたいなっていうので、
もうイベントでもな、はい、もうなかなかこう取り巻きができて、
いや本当最近あのたくさん来ていただいて、ね、で行ったけどあのたくさんいらっしゃったんでちょっと諦めて帰りましたっていう、うん、あのメッセージいただいたりすることが本当増えてきたので、うんうん、あ、そういう方たちともっと本当お話しさせてもらいたいなっていうのがあって、うん、ちょっと一緒にじゃアクセサリーを作りましょうっていうワークショップだったりとか、まあ本当ただただ一緒になんか美味しいもの食べてお話しするとか、うん、そういう機会とかも作っていきたいなっていうのがありますね、う
ん、なるほど、
はい、
まあ、結構ね自由に使えるあのお部屋ってありますよ、
はい、あ、そうですね、
うん、
確かに
居酒屋特にありますよ。
うん、
なのでそういうとことこうコラボして、う
んうんうん、
やったらいいですよ、
うんうんうん、そうですね、なんかいろんなとこで、うん、やってみたいです、はい、
カフェなんかとかご飯屋さんとかもいいんじゃないですか、うん、
いや、いいと思います。
美味しいもの食べながら、
ね、ですよね、やりたいです。本当、
どうですか、その先にあるなんか野望ってありますか、うんうん、
はい、さらに先はズバリ言ってもいいですか、
はい、
で誰かの真似みたいになるけど、
誰の真似だ
と誰
の
あの福山雅治さん、
ああ
そういうことね、
ズバリ言ってもいいってい
いです
、はい、そうですね、来年は北海道に、
うん、
行きたいと思います。
なるほど、
はい、
なぜならば
なぜならば今回のそのありがたいなの絵本を一緒に作ってくださった庄司愛香さん、はい、絵本の作家さんですね、
絵を描かれる、
はい、絵を描かれます。私のその絵本のイラスト全部、あの私の写真を送って全部元に描いてくださったんですよね。その愛香さんが北海道にあのいらっしゃるんで、ぜひ私会いに行こうと思ってます。
だからこれは、
はい、
作松田由紀絵、はい、庄司愛香で絵本ができてるんですけど、うん、
はいはい、
会わずに作ったってことね、うん、
そうなんですよ、
リモート、
リモートで、そうなんですよ、うん、もうなんかもう私手書き、あのありがたいなの表紙のタイトルですね、うん、最初はパソコンの文字だったんですよね、うん、でも後書きを私手書きでちょっと思いを皆さんにお手紙、
後ろ、ね、
はい、お手紙をこう書くような気持ちで後書きを手書きで書かせてもらって、で、あ、なんかタイトルも書いちゃおうかなって思って途中で書いてもらったんですけど、もうその時も私が書いた文字をスキャンしてそのデータを送って、で愛香さんが文字イラスト、あの綺麗な色をつけてくださって、でもうパッパッパッ と本当に私たちあの北海道と長崎に住んでるのかっていうぐらい、すごいスピード感で、もう本当それもね、時代ですね、
で出会いですね、
出会いが本当にこれもご縁いただいたなって思います。
だから直接会ってないから、はい、北海道行って直接会いましょうみたいな、
はい、そうですね、
大興奮ですね、
大興奮ですね直接もうやっぱお会いしたいです。でお会いして、うん、で今回の絵本でやっぱり北海道の方にも私のことを知っていただく機会ができたからですね、アクセサリー欲しいですってあのメッセージもたくさんいただいたので、もうならば私が直接あのアクセサリー持って北海道まで行こうかなと思ってるところです。お、チャイムが
タイミングよく、
これ近隣のアジア諸国にも波及する
気がするな。 で、ね、
あ、
でもブラジルからメッセージが来ました。
そうやろう、
はい、テレビを見た方、テレビは長崎での放送だったんですけど、その YouTube に上がってたので、それを見てくださった方からメッセージいただいたりとか、
可能性は非常に、誰が見とるか分からない、
本当ですよね、
本当に分からない、
びっくりしました、
ね、さあ楽しい話もチャイムが鳴りまして、
はい、
ラスト2分ちょいぐらい、このカフェトークおしゃべりラジオいかがですか、
はいはい、いや本当楽しかったです。もういやここまで来るとき本当心臓が、あ、大丈夫かなってバクバクしてたんですけど、でもあっという間においあのおいちおいおいちだっておいしいお茶もいただきながらカフェトークさせてもらってありがとうございます。
いや本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
またねこのラジオ局も公共の電波を利用させていただいてますんで、
はい、
いろいろなんか発信したいときは、はい、いつでも
出たいって言ったらいつでもいいらしい
ですか、
まあ、この番組に限らず、はい、朝の生放送のはいはいはい、帯とか、うんうんうん、お昼の生放送の帯とかありますから、うんはい、そういうところに前もって言っていただければ、
はい、ありがとうございます、
ね、僕は河野律子さんにこれありがたいな、
読んでほしい、あ、
朗読
ラジオ朗読、ね、ラジオ朗読やってほしいですよ、
朗読していただきたいですね、
河野さん、律子さんお願いします、
ね、
よろしく愛しいですよ、
田原俊彦でしたから、うん、
ね、
よろしく
愛し
いいいですよさあもう次週のご案内がですね12月23日月曜日ということで、
ウィーブですね、
年内最後の社長さんいらっしゃい、ね、次30なんでさすがに30日は年末休みということで23日の月曜日が2024年最後の生放送になりますが、はい、県立農業大学校飛雲祭っていう大きなイベントありまして、そこの実行委員長されました大学生です、はい、平たく言うと、田崎正史さんにお越しいただく予定になっておりまして、これはこれでね年度の締めに、
はい、
あ、年末の締めにとても良い企画ではないかなと思っておりますね、はい、さあ松田由紀さん、いよいよ結びのご挨拶の時間でございますが、
早いですね、
はい、
ね、
あっという間でした、
ご主人様も応援に来られていて、
は
い、
て
ガラスの
もう仲良しよ ね、いいよね、
仲良し、うちもこんな感じなんですよ、
おー
おということで結びのご挨拶をしましょう、リウマチのアクセサリー作家かわいか松田由紀様もご一緒に、せーの、
また来週、
ラジオってありがたいな、
バイバイ、
いつでもご遠慮なく、
はい、ありがとうございます、
お越しくださいませ、
またお邪魔させてもらいます、
ありがたいな、
ありがたいな、